クス山の彼岸花。横須賀市長井に伝わるお話です。今から100年も昔の話です。長井の村に緑子という7つになる男の子が住んでいました。色白の可愛い顔をした子で、虫を捕ったり花を摘んだり、時には海岸にまで出かけて行って貝を拾ったりして、いつも一人で遊んでいました。緑子のお母さんは、緑子が3歳の時胸を病んで亡くなってしまったのです。村には珍しく、町から嫁いできた人で、それは綺麗な人だったそうです。そのお母さんの延べの送りの日は、長い行列が行く道端に真っ赤な彼岸花が燃えるように咲いていたということです。秋のお彼岸も間近いある日の午後、緑子は彼岸花を摘みに山へ入っていきました。蝶徳寺の裏山からもう一つ奥に入った山の片隅の草地に彼岸花が咲いているのです。緑の敷物を敷き詰めたような草の中に燃えるように咲いている彼岸花を見つけて、緑子は駆け寄りました。そっと手を触れる緑子の顔の下で、細く真っ赤な花弁が反り返り、かすかに渦巻くように揺れ動いています。緑子はもう夢中でした。ちょうどその頃、同じ村に住む源さんとおかみさんが遠い山の畑に出かけての帰り、その近くを通りかかりました。
あれよ、お前さん、あそこにいるのは宗さんとこの緑子だねえか。こんなところまで何しに来たんだべ。
緑子はどこに。
源さんはおかみさんの指さす方を見ました。紺のかすりの着物に黄色いへこ帯を締め、わらぞうりを履いた緑子が彼岸花を摘んでいるのが見えました。しかも花を摘みながら誰かと楽しそうに話をしているのです。二人が足を止めて様子を見ていると、ススキの茂みの陰からスーッと若い女の人が現れました。
おや、あれ誰だ。あんな綺麗な人、おら見たことねえぞ。
どこから来たんだべ。
おかみさんが上ずった声で言いました。
この辺じゃ見かけねえ顔だな。どこかの町のお嬢さんが養生にでも来たんだべ。
源さんが言いました。月見草色の着物を着たその人の花を摘む横顔を見ていると、源さん夫婦は前にどこかで会ったような気がしてきました。女の人の傍らで花を受け取る緑子の小さな腕はもういっぱいで、紺のかすりも見えないほどです。緑子のあんなに嬉しそうな笑顔を見たのは源さん夫婦も初めてでした。そこは全く二人だけの世界でした。どのくらいの時が過ぎたでしょう。おかみさんはゾクゾクッと背筋に寒気を感じました。あたりはいつかすっぽりと灰色に包まれていました。
緑子よ、もう帰った方がいいんじゃねえか。
おかみさんは慌てて呼びかけました。しかし二人は手に手を取り合って、奥へ奥へと入っていってしまいました。その晩、村は大騒ぎになりました。緑子が山から帰ってこないのです。村中に反響が鳴り渡り、家々から提灯を持った人々が駆けつけてきます。源さん夫婦を先頭に、緑子の父親も村人たちも山へ入っていきました。
あーい、緑子よ、出てこー。
村人たちは一晩中探し回りましたが、とうとう緑子は見つかりませんでした。次の日も、そしてまた次の日も、 隣の村からさらにまたその隣の村まで探し回りましたが、誰一人緑光を見た者はいませんでした。そして源さん夫婦が見たあの美しい女の人も、誰も見た者はいなかったのです。長井の村にも木枯らしが吹く冷たい冬がやってきました。村人たちは冬支度を急がねばなりません。毎年この頃になると、村人たちは何組かに分かれて、大楠山に薪を借りに行きます。源さんも仲間の者四五人と山へ出かけていきました。しばらく薪を買っていると、突然仲間の一人が悲鳴を上げました。
大変だ、誰か来てくれ、子供が死んでるだ。
みんな鎌や斧を投げ捨てて駆けつけました。見ると、そこだけ穴が開いたように枯れ草が踏みしめられています。そしてそこには、紺のかすりの着物と黄色いへこ帯とわら草履が落ち葉に半ば埋もれていたのです。それらが三ヶ月前に長井の山でいなくなった緑子のものであることに村人たちが気づくのに、大した時間はかかりませんでした。
かえそうに、こんなところに一人っきりでいて、さぞかし寂しかったべ。
なんでまたこんな遠くまで来ちまったんだべよ。
仲間たちは水っぱなをすすり上げながら話し合いました。そのうち村人たちは緑子の体の上や周りにふわふわとした動物の抜け毛がいっぱい落ちているのに気がつきました。
これは一体何の毛だべ。
仲間の一人がその毛をつまみ上げ首をかしげて言いました。
タヌキの毛じゃねえべか。タヌキの毛ならもっとことかんべ。
こりゃキツネじゃねえだか。こんなにきれいだしよ。
ああ、ちげえねえ。こりゃキツネの毛だ。
傍らでみんなのやりとりを聞いていた源さんの頭に、三ヶ月前に見た緑子と美しい女の人の夢のような光景が浮かんできました。源さんはハッとしました。
そうだ、あの女の人は狐だったんだ。
源さんの目に熱いものがこみ上げてきました。
いやー、寂しいはずはね。緑子は一人ぼっちじゃなかったんだ。
源さんは自分自身に言い聞かせるようにつぶやくと、いつまでも手を合わせていました。それからというもの、毎年お彼岸近くになると、大楠山のそのあたり一帯は、まるで赤いビロードを敷き詰めたように、彼岸花が咲き乱れるということです。